4月3日水曜日です。今日は開けごまの日です。今月のお題から参りましょう。
音
です ね
俺の同級生っていうか友達というか女性ですけど、ドクターの奥様でね、で外国からこういろんな人が来ると、そうすると案内するわけですよね、はい、でしかも休暇が1ヶ月一緒に日本も渡りさ、とにかく世話するわけで、はい、トイレの話をしてました。トイレに音出るのあるでしょ。
あ、はい、実際に水を流すんではなく、
うん、なんかこう
スイッチを押すと
おしっこする音を隠すんでしょ、はい、でこれは何って聞かれたそうですよ。
あれは日本の文化なんですかね、
なんでそこまでするんだろうって、
はい、
おしっこするの自然なことでしょっていうね。
なるほど、捉え方ですよね。
で何の話だっけ。音ですね。
音です。はい、なんか春はなんか匂いを感じますけど、まあ、春も春らしい音っていうのもありますよね。
あるですね。
雪解けの音とかね。
ですね。
はい、楽しみです、ね。今月音でお待ちしております。
で今トイレの話で思い出したんですけど、トイレの話をしてましたね。
そうでしたね。びっくりしましたね。
百田直樹がね。はい、憤ってるわけですね、うん、大常識ということで日本から常識が急速に失われつつあるんではないかと、はい、で先週ちょっと紹介したのはその去年の4月にできた超高層ビル、
はい、歌舞伎町にね、うん、できました。
東急歌舞伎町タワー、このトイレがね、左は男性用のおしっこだけ、うん、右に行くとジェンダーレストイレが5基、女性トイレが5つ、男性用トイレが2つ、多目的トイレが1つと、つまりほとんどの人は右に行くわけですよね、うん、男性のおしっこ以外は。そうするとどうなりますか。トイレという最もプライベートな空間がね、気が抜けないわけでしょ。
女性にとっては大問題ですよね。
でそれをそのつまりジェンダーレスのためにということだけど、はい、百田直樹はね、たった 1% 未満の人たちのために 50% を占める人、うん、つまり女性の安全を脅かそうとしているんではないかと、
うん、
ただねこれ、なんだろう、男性用女性用でなくどうしてもジェンダーレストイレを作らなければならないのならば、女性用とジェンダーレストイレでいいんじゃないか、
うん、そうですね、できれば女性用男性用ジェンダーレスト3種類があればいいんですかね。
なぜなら女性は男性よりも間違いなく弱いので優先して守られるべきだからと僕は思っていると、うん、これをね女性蔑視団と非難する人もまた出てくるらしいんですけど、
うん、
何を言ってるのかと。やっぱりあの百田直樹もね、俺らと一緒でジョン・ウェインとか手塚治虫とかに学んだというか教えられたわけですよ。女性は弱いから守らないといけない、うん、
正義の味方、
本当は強い女性ば
っかりです。いや守ってほしい。
でね、次はねプールの話書いてるんですよ。
プールですか。
北海道の函館で全市立小学校の2023年度ねのプール学習が中止になったというニュースがあったと。
ありましたね、うん、
つまり函館の小学校ではですね、毎年7月から9月にかけてプール学習があると。でも全ての学校にプールがあるわけではないでしょう。だから学校の敷地内にプールのない学校は市内に20校ほどあるんだそうですよ、うん、で1校は徒歩で行ける市民プールを利用して、残りの19校はプールがある学校までバスで移動していたと、
うん、
ところがバスの運転手が不足して必要台数が確保できないとなったと。まあ、コロナの影響もあってね、バスの運転手さんも減ったり、ね、いろいろあったと。さすがに移動手段がなければプール学習の中止もやむなしだけれど、市の教育委員会が下した判断はプールが完備された学校も含めた市内の全小学校でプール学習をしてはならないというのです。わけがわからない。目の前にプールがあっても使ってはならぬとは一体どういうことかと。で市の教育委員会はプールのある学校だけ実施すると教育格差が生じしてしまうと一律中止の理由を説明している。保護者たちからは柔軟な対応を求める声が上がっているという。
これ当然ですね。
全ての子どもたちが等しく教育を受けることにこだわるあまり、目の前にあるプールに入る子どもの権利も奪っていることにどうして気がつかないのかと。格差はダメだ、平等が一番といったところで、そもそもプールのある学校とない学校が存在することは それ自体が不平等になるわけですよ。でもあるわけです現実に。だからプールを使える学校は予定通り使って、使えないところは別な手段を見つけるとね。で、
何か方策がありそうですよね。
おのおのがその時その時にできる裁量のことをすればいいと、
うん、
でこの全員横並びの過度の平等主義は提供側の自己満足に過ぎないではないか。かつてありましたよね、
運動会でも過度な平等主義、
運動会でもこう手つないで、うん、だからこの辺がねやっぱり、うん、
と難しいところではあるかと思いますけどね、うん、
だってあるのに使わないの、
それはそれでかわいそうですよ ね。児童にしてみたらね。
で百田の秋はいろんなことを憤ってます。2022年にですね、 JR 宇都宮線の電車の中で高校生に暴行を加えたとして傷害罪などに問われていた29歳の元飲食店員、まあ、ホストの男に対して宇都宮地裁がですね、懲役2年休刑3年の判決を言い渡したというニュースがあったと。この事件はまだ私も記憶しているですけどね、うん、とどんな事件だかというと、走行中の電車内で座席に横たわりながらタバコを吸っている男を見つけた当時17歳の男子高校生が注意した、
うん、
男は素直にやめるどころか逆に激高して
逆切れですね。
逆切れ、 車両内とか駅のホームで高校生に土下座をさせた上、殴る蹴るの暴行を加え顔の骨を折るなどの重傷を負わせた。最初にこのニュースが報じられた時、全ての国民は被害者の高校生の勇気を称えるとともに、加害者にはなんちゅうやつだと絶対に厳罰に処してほしいと思ったはずです、
うん、
それがた2年しか刑務所に入らない、この国の正義は一体どうなっているのかと。傷害罪の法定刑は15年以下の懲役または50万円以下の罰金なのに、休刑が3年なんてそもそも短すぎるだろうと。これだけ極悪非道の修行なら最高の15年を休刑しても誰も文句は言わなかったと思うけれど、法律の専門家が被害者の怪我が重傷とはいえ命に別状がなかった、後遺症がないなどの引き算でどんどん短くしていったのは残念であると、
うん、
被害者の高校生の体には外から後遺症と分かるものはなかったとしても、一生消えないであろう心の傷を考えると、市民感情として15年のうち12年も差し引く理由が全くわからないと。100歩譲って仮に3年の休刑が妥当だったとして、では3年からさらに1年差し引いて2年にする理由はどこにあるのかと。
うん、確かに ね。
この男は逮捕の後、相手が先に手を出した、正当防衛だと自分の非を一切認めてないと、情状酌量の余地は全くないのだと。
ひどいです ね。
で、多くの裁判が休刑より少し軽い判決で決着している現状の裁判には違和感しかない。それはあたかも同じ発想会の人間として弁護士に花を持たせようとしているような気がすると。休刑が10年なら判決は8年、5年なら3年、1年なら執行猶予、こんな出来レースのような判決を見るたびに裁判に長い時間をかける意味がわからなくなると。今回の2年も多分まあ似たような話だったんでしょうと。つまり休憩からちょっと差し引くと、
そんな傾向があるんです ね。
まあ事案の判決を踏まえて裁判官なりの考えがあってのことでしょうが、もちろん同じ罪を犯して裁く人間によって罰が変わるのは不合理なので、まあ、前例を参考にすることは必要だけれど、あまりにもそれが過ぎるのなら、過去の判例が全てインプットされた AI が休刑を決めて、その枠内で選ばれた市民が裁判官として判決を下すことの方が十分だと。プロの判事なんかいらねえじゃん。
AI に任せればこと足りますからね。
バーってね、その事例をね、
そういうことですね、集めといてね。
でも百田直樹は、まあ、過激って言えば過激ですけど、これはさ、やっぱりあまりにもさ、つまりこれからもまた出てきますけど、加害者に優しく、被害者に冷たい法、 裁判というか、
そうあってはならない
ですよね。
ですよね、
うん、まあこれは、はい、俺も、
うんうん、
あの新聞見出してよくテレビでそう思うんですけど、
憤ることもあります、
ね、それをこう百田直樹がね、はい、バーって書いてると
大変
なんかさっぱ出すんですよ、
なんかすっきり
そうそうそう
すっきり
すっきりしても、はい、まあ犯人はのうのうと生きてるんですけど、まあはい、
はい、ではプラスワンに行きます。
今日の題名ね、
はい、
He、 そうするとついラブソングだと思うでしょ、
は
い、でもイエス様のこと、
あそうですか、うん、
ライチャスブラザーズでもヒットしました、
うん、はい、マクガイアシスターズ、ヒー。